今朝は私たちが世の光として生きるということは、すなわち私たちの人生がすでに計画され、そして気づいたらもう与えられている、受け身の人生であるということを素直に受け入れるということから始まるというですね、そのようなお話をさせていただきました。今朝いただいたメッセージの一つですけれども、先生の娘さんのお話はとても驚きました。鳥肌が立ちました。ねえ、そうなんですよね。私も妻からその話を聞いた時、思わずゾクッときたんですね。鳥肌が伝わってよかったです。で、先生のお話で自分がこういう子だからそういう親にぴったりなところに行くようなことを言っていましたが、子は親の育て方で性格も変わると思うんですけど、それも神のご計画のうちにあるということ、それも神のご計画のうちにあるということですか、という質問。もちろん子供のことを神様が与えてくださったベストマッチの子供なんだから、親がどういうふうに育てたって神様がちゃんと導いてくれるんだから構わないですね。そういうことではありません。聖書の中には親が子供のことをどのように扱わなければならないかということはちゃんと指示がなされているわけですね。特に私も父親になってから、コロサイ人への手紙の中にあるですね、父親は子供を苛立たせてはならない、子供の心がいじけるかもしれないっていうふうに書いてある言葉がですね、非常に心に刺さるようになりました。しかし、私の弱さのゆえに本来あるべきではない親としての姿を見せたり、その子供をそこに言われているように苛立たせるとか、あるいはいじけさせてしまうような、そのような接し方をしてしまうということが少なからずあるわけなんですね。もしそういう私の罪深さ、私の弱さのゆえに子どもの心がいじけてしまったら、つまり性格が変わってしまったとしたら、それは非常に親としての大きな責任問題だと思います。もう本当、神様ごめんなさい、子どもごめんね、もう本当こんなお父さんでごめんねとしか言いようがない。しかし神様はそういうリスクをご存知の上で、それでも私たち親となりたいと思う、そのような願いを持つ者たちのその願いに応える形で、ご自分の大切な子供を私たちに送ってくださるというか、与えてくださる、委ねてくださる、私たちが親として子供を育てるという作業をさせてくださるということなのだというふうに思っています。ですから、大事なことは2つあって、1つは皆さん自身が、お父さんお母さんの子供であるということは当然そうなんですけれども、その前に皆さん一人一人はまず天の神様の大事な子供たち一人一人であるということが一つ。そしてもう一つ覚えておかなければならないときは、今度は私たちが親になるとき、そのときは子供っていうのは私たちが作るものではなくて、そんな考え方はとんでもなくて、子供っていうのは本当は神様の子供なんだということ、本当は神様ご自身が育てた方が絶対にいいはずなんだけれども、神様としては手放したくないんだけれども、でも私たちが子供が欲しいと願う、その願いに応えて、私たちにその親としての作業をある意味託してくださっているということ、その神様の子育てというですね、神様の働きに私たちも参加をさせてもらうんだっていう、その意識を持つことが重要なのではないかなというふうに思っています。これで先ほどの質問に答えているかどうか分かりませんが、今日のですね、いただいた質問を読んで私が改めて考えたことはそんなことでした。さて、今夕は、今朝お話ししたですね、私たちにすでに与えられているこの人生を、素直に受け取るということからさらに一歩進んで、型にはまる、そのあるべき型に自分をはめ込んでいくということについてお話をしたいと思います。人は必ず誰かのしもべ、強い言葉で言うと奴隷という言葉が聖書では使われていますが、誰かの奴隷として、誰かに忠誠を尽くすべき存在として存在しています。すべての人は その人が意識しようがしまいが誰かのしもべとして生きている、誰かを主人と思って生きているということです。まあ、なぜそんなことを言うかといえば、もともとそのように私たちが作られているという単純なお話であります。皆さんのお家では犬を飼っていますか？これまでに犬を飼ったことがある人は分かると思いますが、犬というのは、まあ、そういう動物です。どういう動物か、まあ、どんなにダメダメな主人でも必ずその主人に忠誠を尽くす、そういう存在です。どんなに眠くても、どんなに自分が疲れていても、どんなに調子が悪くても、ご主人が帰宅をすると必ず家族の他の誰もおかえりって言ってくれなくても犬だけは尻尾を振っておかえりと言ってくれる、そういう存在です。かわいいでしょこの犬、花子って言います。私があの独身の頃から飼っていた犬なんですね。千葉県にあります三井学院の短大、というか三井学院協会で副牧師として働いていた時に、学校の門の前にですね、段ボール箱に入れられて捨てられていた、3匹のメス犬のうちの 1匹が余ってしまって、しょうがなく飼った犬だったんですけれども、当時すでに私あのハムスターを飼っておりまして、浦島家で飼っているハムスターですから安易に太郎と名付けておりました。メス犬だったので安易に花子と名付けたっていう、そういう犬なんですけども、ね。そして私の住んでいたあの教職員住宅の一角に住んでいたんですが、私の住んでいたですね、お隣は、これ実名を挙げるといろいろまずいと思うので、今ここの学校で、事務室で働いておられるですね、 S さんですね、よく車を運転される S さんなんですけれども、あのいつも S さんからですね、うちでは絶対に買うことができないような高級な餌を、花子に提供していただいたり、あるいは時には私が忙しい時にはですね、散歩にまで連れて行っていただいたりしまして、花子はいつも、まあ、庭につないでいたんですが、いつもお行儀よく S さんのお宅の方を向いてちょこんと座っている、そういう犬になりました。 S さんには本当に感謝しています。それでも、まあ、私を主人と思ってくれていた部分はあったようで、まあ、私がフィリピンに留学している時には、日本のですね、実家にこの花子を預けていったんですけれども、ある時ですね、私に似た年格好の男性が街中を歩いていたらですね、その後をパーッとですね追っかけてついていって、しばらく帰ってこなくなっちゃった、そんな話を聞いたこともありました。この花子はですね、この広島でも4年半過ごしたんですけれども、ここにいる頃からですね、がんを患いまして、まあ、全部で2回手術をしたんですけれども、まあ、最後はそれが肺に転移してしまって、まあ、苦しい最後となりました。花子は息を引き取ったのは今からちょうど2年ぐらい前の話なんですけれども、2年満たないぐらいなんですが、花子は息を引き取る1週間前、私が出張でネパールという国に行っていたんですけれども、そのネパールの国で妻からこんな、メールを受け取りました。さっき1回息止まりました、失禁しながら、ごめんなさい汚い話で、でも最後ね、失禁しながら遠吠えして、おーっと目を見開いて思いっきりのけぞって、そのまま動かなくなった。あ、これ死んだなと思って、花子頑張ったねって声をかけたら復活したっていう。一度予行演習をしたら急に元気になっちゃったみたいで、それまで餌を食べなかったのに急にパクパク食べるようになって、まあ、妻曰く私の帰りを待っているようだということなんですね。でその次の日に来た妻からの写メ、待ち人来たらずっていうですね、一文で写メが来たんですが、私が出かけていった方を向いてですね、帰りを待っているっていうことなんですね。本当に息が苦しいんですけれども、外に出るのもやっとなんですが、まあ、待ってくれている花子の姿をですね、妻が撮って送ってきました。これ早く帰んなきゃという話になりました。早く帰ってこなかったんですけども、結局あの花子は私が予定通り帰国した日の次の日の晩、私がですねちょっと次の日も普通に勤務でアドラーから帰ってきたのが 夜中12時近かったと思うんですけれども、私が帰ってきたそれを見届けるかのようにですね、その1時間後ぐらいに息を引き取りました。まあ、妻ももう寝ていたので私一人でですね、花子を 見取ることになったわけなんですけれども、まあ、自分が1時間後に死ぬというのに、それでも私が帰ってくると尻尾を振って迎えてくれてですね、よたよたと立ち上がろうとするわけですね。でよたよたと立ち上がってそのままバタッと倒れて、まあ、そのまま死んでしまったわけなんですけれども、あ、もう花子そこまでしなくていいよと言いたい、でもご主人のためにはそういうことを最後までする、まあ、それが犬というものなんだなということを思わされました。これ花子が特別って言ってるんじゃないんです。犬を飼ってらっしゃる皆さんはよくわかると思いますが、犬ってそういう動物、もし進化論が本当なのであれば、まあ、犬は人に飼われるようになってからもう歴史としては4000年ぐらいあるはずですから、そろそろ気づいてもいいと思うんですよね。おい、俺たち人間様にいつまでも無条件に仕えてんの理不尽じゃね。しかしいつまでたっても犬は犬、相変わらず人間に忠誠を尽くしまくってくれています。理由は単純です。そういう動物として作られているからです。まあ、味気ない話ではありますが、しかし事実です。私たち人間も同様にと言ってはちょっと語弊があるかもしれませんが、しかし私たち人間も誰かのしもべとして誰かに忠誠を尽くすように、それによって私たちの生き方にバランスが取れるようにもともと作られている存在です。まあ、犬と違うところは、私たちは自分が忠誠を尽くすその対象を自由に自分の選択で選び取ることができるということです。まあ、ただしその自分が忠誠を尽くす対象として選ぶ、これにはデフォルトがございまして、それは自分を作り自分に命を与えてくださった創造主なる神様に忠誠を尽くす、これが人間として本来あるべき姿です。まあ、ところが昨晩もお話した通り、人間は自分の意思でですね、罪を犯した結果、自分の意思で自分を神様の支配下からサタンの支配下に移すことになりました。つまり神様のしもべとなることをやめてサタンのしもべになることを自分の選択として選び取ったわけです。まあ、それからというもの、サタンは我々人間が二度と元の主人である神様に目を向けることがないように、あらゆる手段で私たちの目をくらましていると聖書は言っています。ローマの信徒への手紙1章の22節と23節の言葉、自分では知恵があると吹聴しながら愚かになり、滅びることのない神の栄光を滅び去る人間や鳥や獣や這うものなどに似せた像と取り替えたのです。ポイントは滅びることのないものを滅び去るものと取り替えたということです。永遠に続くものを有限なものと取り替えたということもできるかと思います。ゆうべですか、フィリピンで留学生活を送っていたという話を少ししましたが、海外で生活をして初めて分かったこと、それは日本という国はエンターテイメントにあふれた国だということです。まあ、スマホからですね、ゲームから、まあ、テレビとか本、雑誌、漫画ですね、旅行とかグルメとかファッションとか、そういうものをすべて、合わせてですね、まあ、お金さえあればですけれども、お金さえあれば私たちは自分を飽きさせないことがいくらでもできる、そのための選択肢がたくさんあります。そしてそういうものに私たちが身を浸している間は、実は私たちが一人ぼっちであったとか、実は将来に対する希望をちゃんと持ち合わせていないことであるとか、そういった人生の根本的な問題にあまり気づくことがありません。そして私これ最近気づいてしまったんですが、 そのようにこう神様ではないもの、人間の作ったものによって私たちが心を満たす、自分自身を楽しませるということは、実はこれ赤ちゃんの時から始まってるんだなということにですね、うちの子供を見て気づいてしまいました。これはうちの子供に買い与えたおもちゃのうちの一つなんですが、例えばこういうもの、例えばこういうものを持たせて1歳に満たない赤ちゃんがですね、こう手でそれをこう遊ぶ、それをしてくれれば閉めたもので、そこに集中している間に、まあ、親は自分のすべきことをすることができるわけですね。まあ、それ自体は何ら悪いことではないかもしれません。しかし、冷静に考えてみると、おもちゃでこうやって遊んでいると、お利口さん、せっかくおもちゃをあげたのにすぐにそれを捨てて向き直って抱っこでやると、ああもうしょうがないわね、これ結構高かったんだけどとか文句を言われる始末。人間の作ったものによって心を満たす、それが良いことであるということは、赤ちゃんの頃からこれは刷り込まれているのかなというふうに我が子を見て思いました。私はお金が持たなくなったので、一頃 iPhone を持っていたんですが、お金がなくなってしまったので脱 iPhone 化を図りまして、今はですね Android の3年ぐらい前の、スマホを持っています。月額640円で持っています。まあ、ちょっとした自慢なんですけども、で一回脱却するとですね、思うんです、別にいいじゃん 6S じゃなくても 5C だっていいじゃん別に。ところが自分が渦中にいるときはそうは思わないんですね。ダメなんです、 6S じゃないと。なんでそう思うのかなって自分のその気持ちを一生懸命考えてみるんですが、きっとですけれども、今私は最先端の機能を手にしている、これをこう使いこなすことができると思うことが私の心を満たし、私の気持ちを豊かにし、私の毎日をハッピーにしてくれると思っているからなのかなと思うんですね。まあ、しかし私自身もそういうふうな時代があったことも含めてですね、私から言わせれば、脱却した今から言わせると、まあ、しかしそういう人はですね、まあ、すでにこのリンゴに忠誠を尽くしている状態だと思うんですね。リンゴのしもべになっている、知らず知らずのうちにリンゴに束縛されている状況なのではないかと思います。リンゴ製品を持つことが悪だとは言いません。私もここに持っておりますのでですね、しかし何が問題かというと、それを追い求める姿勢、それが私たち人間として本来あるべき姿から遠ざけてしまうことになるのではないか。別にリンゴ製品を追い求めたっていいじゃん、だってそれに生きがいを見出してるんだからそれでいいじゃん、そう思われるでしょうか。いやそれじゃダメなんです。なぜか、それは先ほどこのローマの信徒への手紙のところで読んだように、滅びることがないもの、永遠なるものでしか満たすことができない私たちの心、それを滅び去るもの、有限なものによって置き換えようとしているからです。本来私のためには自分の命すらも惜しまない、それぐらい私のことを大切に思ってくださる方によって満たされるべきはずの部分が、私のことなんか全然考えていないものによって、それを私がその部分を満たそうとしている。その結果は何か、その結果は絶望です。であれば何もわざわざ最初から絶望すると分かっている人生を私たちは歩む必要はありません。ではどうすればよいか。世の光である私たちがこの世が提供するものの束縛から解放されて本当の意味で自由になり、光を輝かせるための唯一の方法、それは この世が提供するもの以外のお方のしもべになるということです。そのことをパウロははっきり今開いていただいていると思いますが、ローマの信徒への手紙の同じですね、ローマの信徒への手紙の6章の中で言っています。ローマの信徒への手紙の6章の16節、知らないのですか、あなた方は誰かに奴隷として従えばその従っている人の奴隷となる。つまりあなた方は罪に仕える奴隷となって死に至るか、神に従順に仕える奴隷となって義に至るか、どちらかなのです。真ん中はありません。どちらかなんだ。つまり私たちは常に誰かの、まあ、奴隷って強い言葉ですが、誰かのしもべになっている状態なんだっていうこと、気づこうと気づく前とですね、でどっちかなんだと、神様なのか神様以外のものなのか。イエス様はこのことをですね、次のように表現しておられます。皆さんよくご存知の聖句の一つだと思いますが、マタイによる福音書の11章28節と29節の言葉、イエス様はこうおっしゃっています。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。首輝って、あの牛と牛の上に乗っかってるあの横棒のことを言います。これは2頭の牛が力を合わせて一つの作業をするときに、まあ、必要なものといいましょうか、牛が一番楽な状況を作る道具なんだそうですね。一番楽ってどういうことか、2頭の牛が力を合わせて一つのものを引くときに一番楽な方法というのは、両方の牛が均等の力で引くことです。どっちかに荷重がかかるとそっちの方が辛くなりますから、一番楽なのは 2頭が同時に進むことですね。同じだけの力がかかること。イエス様がおっしゃるのは、イエス様のこの首輝きをイエス様と一緒に負わせてもらうということ。つまりイエス様に学び、その教えに従い、イエス様と歩調を合わせて歩く。つまり私たちがイエス・キリストに忠誠を尽くすということ。でその結果として何かっていうと、そうすればあなた方は安らぎを得られる。私たち人間には本来はまるべき型があります。そこに自分をはめ込んでいくことによってのみ、私たちは本来神様から作られた人間としてのその本来の生き方ができる。そしてそれが取りも直さず、私たちが世の光としてこの世に高く光を掲げて生きることになります。今日はここまでにしておきますが、明日ですね、そのもうちょっと具体的な例を挙げてお話をしてみたいと思います。明日の朝は、この世においておそらく最も歪められてしまっている、本当は窮屈ではないのに窮屈なことだ、それは束縛だ、自由が失われることだと勘違いされている制度の一つについてお話をしてみたいと思います。本当は窮屈ではないのに窮屈だと思ってしまう、それはなぜか。それはサタンが私たちにそれを窮屈なものと見せようとしているからなんですね。しかし私たちの本来あるべき姿というのは、自分自身をそこに当てはめていくこと、神様が用意してくださっている生き方の枠の中に自分自身をはめ込んでいくことだということなのです。ではお祈りいたします。天にいらっしゃいます私たちの父なる神様、あなたが英知を持って創造してくださったこの世界、そして私たち一人一人は本来神様に忠誠を尽くすべき存在として生かされているものでございます。しかし私たちの目は罪によって曇ってしまい、その神様を本当の意味で見上げることができなくなってしまい、その代わりとして永遠ではないものに目を向け、それがまるで私たちの心を満たしてくれるかのような、私たちの人生を豊かにしてくれるような そういう勘違いをしてしまうことがあります。しかしそういうものに目を向けるのではなくて、神様が本来私たちがどのような生き方をしなければならないかということを聖書を通して教えてくださっているお恵みを心から感謝いたします。それが窮屈に見えることもありますけれども、しかし神様が教えてくださっているように、イエス様と歩調を合わせて歩くということは、これは私たちが平安を得ることであり、安らぎを得ることであり、そして何よりも休みをいただくことができることであるということ、それを私たちが本当に実際に行っていくことを通して体験していくことができるように助け導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。